皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間がやってまいりました。私番組審議会代理では私住井ですけれども、いつも皆さんに番組審議会でどんな話が交わされたのかということをご報告しているわけです。今日はゲストに前回の番組審議会第43回なんですけれども、来ていただいて番組をご紹介いただいた立山ひかるさん、
はい、
ゲストでお招きしております。よろしくお願いいたします。
はい、立山ひかるです。よろしくお願いいたします。はい、
皆さんもすでにご存知だと思いますけど、このラジオ局ラジオカフェというラジオ局は非常に不思議な放送局でありまして、市民の皆さんがそれぞれ自分の思うように番組を作っておられる、そして多くの市民の皆さんに聞いていただいているという放送局なんですけどね、時々集まって、まあ、時々といっても月1回ですけれども、放送されている番組の中から選んで市民の代表の方 5,6 人なんですけれども、聞いていただいていろいろ意見交換をする番組審議会というのはございます。まあ少し固く言いますと、放送法という法律に基づいて放送局というのは番組審議会で市民の意見を聞かなきゃいけないよということになっておりますが、ここは市民の意見を聞ける前に番組そのものが市民の皆さんですから、なんか市民が市民と語り合ってるみたいなところもありますけれども、なかなか面白い話題テーマが出てまいります。ところで立山さん、番組審議会というものに来てほしいという話があって、実際に出てこられてどんな感想をお持ちですか？
そうですね、初めて聞いた時に審議会というふうに言われましたんで、はい、その日にも言ったんですが、うん、私この番組こう3本持ってまして、はい、やっぱり競馬の予想の番組をしてるんですね。はいはい、ですから審議という言葉非常にドキドキすると、
はい、
何か修正があって何か粛清があるんじゃないかなと、はい、ちょっとビクビクしながら言ったんですけれどもね。
競馬なんとはしたないとか、そんなことはないですね。でも普通の放送局でもね、はい、NHK でも何でも、
私スポーツだと思ってますから。
競馬はスポーツとして中継してますからね。はい、そんなことは全然、感じていただかなくて結構かと思いますけれども。立山さんは、このラジオカフェでたくさん番組をお持ち。
そうですね、3本になってますね。
そうですか。はい、いつぐらいから番組のここに出入りして番組放送を始めたんですか？
初めてこれをやろうと思ったのは、うん、昨年の12月の20日。
まだ新しいんですね。
そうですね、ボランティア その会合があった時に、はい、意気投合しまして、はい、じゃあやりましょうということで、はいはいね、やるんだったら自分の得意な分野3つやりますよっていう形で、うん、お話を持ってきたわけですね。
そうですか。この放送局の番組というのは市民の皆さんをお作りになるけども、多少やっぱりなんて持ち出しというか制作費というかね、はい、お金がかかるわけですね、はい、何千円とか何万円の単位で、はい、普通の放送局とはもう全然桁が違いますけど、ね、はい、それどうされてるんですか？
野球について等々はですね、うん、チーム内で全員で出し合ってですね、
うん、そういうなんかグループで後できっと伺うことになると思うんです、はい、なんかいろんなことをおやりになっていて、
そうです、ね、はい、
で皆さんがポケットマネーを出し合って
出し合ってっていう形で、
なるほどね、はい。番組最初に聞いた番組は、アスリートよ入試は AO& 小論文で勝負っていうのを伺ったんですが、
そうです
ね、これ何なんですか？
ですね、はい、入試はいろいろ要素が変わりましてですね、はい、まあ、普通に勉強してっていうだけじゃなくてですね、うん、自分がその高校だったりでやってきたことを、
うん、得意のことをね、
はい、それもプレゼンテーションしたりですね、はい、自分自身を見てもらって通るっていう入試が出てきたんですね、
はいはい、AO 入試
ですね、そうですね、はいはい、それがだいぶ浸透してる、はい、でも結構ですね、周り歩いてみると、うんうん、スポーツ関係の人意外とこれ軽視してるんですよ。
ああ、なるほどね。
自分はスポーツやってます、それを言えばいいんでしょう、うん、みたいな感じになるんですが、うん、いやいやそんな甘くないですよというのがまず伝えたいんです。
はいはい、それじゃあちょっと番組をどんな番組か聞いてみましょう。
はいはい、皆さんこんばんは。アスリートよ入試は AO と小論文で勝負、ただいまから始まります。アスリート塾、トップアスリート塾塾長の立山です。よろしくお願いいたします。この 放送はですね、うちのチームで喋っている、京都フルカウンツというチームなんですけども、その中のミーティングで喋っているようなことで、一般の皆さん、アスリートの皆さんにもお話し したらですね、使えるんじゃないのっていうようなお話をしているつもりですので、よくよく聞いていただければと思います。最近ですね、聞いてますよっていうふうに言われてですね、非常にやっぱり微妙に嬉しいというような感じなんですけれども、今回はですね、チームの皆さんにですね、一つの本を紹介したんですけども、その本がですね、小論文だったり英語の中でですね、使えるんじゃないかなというふうなことで紹介させていただきたいと思います。もう2年前に出てるんですけれども、幻冬写真社さんから出てるんですね。サッカーのワールドカップ代表23名決まりました。その中にもおられます中村俊輔選手が書いた察知力という本なんですね。これのですね、裏書きにですね、自分より身体能力の高い選手と戦うには相手よりも先に動き出すこと、その時に大事なのは瞬時に状況を判断して正解を解く力だと書いてあるんですね。これ何かに使えないかなというふうに考えたら、
3分番組ですか？
いや、これ6分ですね。
あ、6分ですか。はい、6分です。じゃあまだまだ続くんだ。
はい。
そうすると、その立山さんはこの番組をお作りになるきっかけとしては、アスリートを支援していろんなことをやっておられる。
そうですね。
それからそのアスリートがやっぱり大学に英語入試でうまく合格するようなノウハウもアスリートに授ける。そういうことですか？
そうですね。私、野球チームの監督やってるんですけれども、やっぱり高校生、大学生が中心なんですよ。うん、だからそういう人をなんとか、進路をですね、バックアップしたいっていうつもりで始まったのがうちの NPO なんですけれども、その NPO でやってることが、実際、その他のアスリート、この NPO に携わってる人以外にも使えるんじゃないかなと。だからそれを伝えたいと思ってやり始めたんです。
ああ、なるほどね。その大学に行くスポーツ選手は、ややもすればなんかスター選手をね、大学が取って。
はい、私大嫌いなんですけど。
みたいなね、そういうことですけど、そうじゃないんですね。
はい、違います。
はい、もうね、スポーツを楽しんで、体も鍛えてる人たちをサポートすると。
そうです。底辺の人、こぼれてきた人っていうのを、全くサポートするような形ではちょっと野球はないんですよね。
そうですか。
どうしてもやっぱりメディアが頂点の方ばかりを見るんで、私たちはもう底辺の人たちをなんとかこう次のステップに持っていきたいというような考えでやってます。
は
い、
もう一つの番組がね、
はい、
やはり学生さんに関係あるんですが、学生フルカウンツ学生インターン選手育成計画っていうのを伺ったんですけれども、はい、それは何なんですか？
これはですね、学生自身でですね、高校生、中学生、高校生、大学生中心でですね、一回番組作って自分たちのことをアピールしてみろと。いう趣旨で始まったことです。はいはい、だから育成中ですから、非常に稚拙な番組になっている場合もありますが、その辺はちょっとご勘弁していただきながら聞いてもらえたらななんていうふうに思います。
あ、なるほど。最初の番組は英語ニュースなんかに行こうとしている学生さんたちにいろいろノウハウを授ける。 それも仲間内だけじゃなくて放送で周りの人にも聞いていただきたいんだけど、今度はその人たちがじゃあ自分でプレゼンテーションしてごらんと。
そうです。
ちょうどラジオがあるじゃないか、はい、みんなでお金出し合ってラジオをやって、はい、ラジオを通じて、はい、そういう度胸をつける、
ね、
あるいはノウハウを身につける。
そうです。
そういう意味ですか？
そういう意味ですね。はい。
それじゃあですね、その番組も手元にありますので2番目に聞いてみましょう。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。今回で第4回目となりました京都フルカウンツ学生インターン選手育成計画、本日もよろしくお願いします。私 MC 河野良平です。それでは今日のメンバーの紹介に参りたいと思います。今日は大学生4人ということで、楽しくやっていきたいと思います。それでは松尾くんからよろしくお願いします。
はい、本日2回目となりました松尾です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、兵庫県出身、京都産業大学 1回生の英米語学科山下洋平です。彼女も集中です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
広島出身の瀬尾優斗じゃけ、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、今日は新たに2人のメンバー、山下くんと瀬尾くん、山下くんは兵庫県出身、そして瀬尾くんは広島県から、この京都に来てくれたということで、それではちょっといろいろとお聞きしたいところですね。
そうですね、はい、まず僕広島についてちょっと質問したいんですけど、やっぱ寮で日頃からもう関西のお好み焼きと広島のお好み焼きの違いについて熱く語ってるので、ここでも熱く語ってもらいましょう。瀬尾くんどうぞ。
やっぱ関西人は適当やから全部混ぜるわけよな、具を。
お、
広島は味にこだわりがあるから、
ほうほう、
順序よく層にしてな、めっちゃうまいんやあれが。
具としてはその何か違う具を入れたりは、
焼きそばとか入れる。
あ、焼きそば。
焼きそば、
うん、焼きそば、うん、めっちゃうまい。
ああ、
卵とか入れたりする？
卵も入れる人は入れるの。
瀬尾くんのこだわりとしては何が一番ですか？
おめえそういうのや
めろよ。マスオくんお好み焼きとか好きですかね？
いやー、全然好きじゃないですね。
やめろ。
大阪人やけど好きじゃないですね。
でも河野くんはなんか食べ物へのこだわりみたいな。
まあうちの母親が
話題が食べ物の話、お好み焼きの話になりましたが、ね、はい、なかなか皆さん個性のある学生たちが集まってますね。
広島弁で喋ってた、あの、瀬尾くんなんですけど、うん、この間、うちちょっと年対抗がありまして、はい、エースで出ていただいて、あの、ミキハウスレッズっていう企業チームに、もう少しで勝ち投手になりかけたんですよ。うん、だから、勝ってれば大金星だったんですよね。こんなお好み焼き喋ってる人間じゃないんですよ。
うん、なるほど。
きっちり、やっぱりこの育成計画の通りですね、うん、育成でき始めたかなというふうに、うん、ちょっとそれは、あの、今、思ってることなんですけれども。
そうですか。まあ、学生さんとラジオってのは割と昔からね、ラジオの初期の頃から相性がいいんですね。
はい、そうですね。
で、受験勉強の時にラジオ聞いて育ったとか、はい、学生さんたちが、このラジオカフェでも、ボランティアで学生さんたちがたくさん来てますし、はい、お手伝いいただいてるし、番組も作ってますけどね。その学生さんたちと一緒に番組を作ったりお話をされていて、どうですか学生さんたちのリアクション。
最初はですね、どの方向へ行けばいいのかなっていうような感じだったんですけども、今回審議会をですね、終わった後にもう一回反省会をしたんですよ、
はいはい、
でもうちょっとシリアスな番組もちょっと作ろうかっていうような、そういう方向もあるし、やっぱりもう少しその中学生と一緒にやってますから、中学生の紹介もしてあげたらいいなみたいな、だんだんとこうそういうやりたいことが出てきたっていうのが一番ですね。
そうですか。審議会ではいろんな意見がこうしたらいいとか、ここのところはこうじゃないかとか、いやよくできてるとか、いろんな意見がありました。
ありましたね。
どんなところを一番、はい、感じられました？
やっぱり学生さんがやってるもの、僕もそうですけれども、やっぱりリスナーという人の顔があるし、その耳があるんだから、その人たちに配慮したような放送にしないと、ダメですよ。そちらを考えてね、
聞いてる人のことを考えながら喋りなさい。
それがやっぱりみんなにこう一番こう貫かれたような言葉だった。
あ、なるほどね、はい、でそのことを学生さんたちにおっしゃった、
はいはい、
どうですか学生さんたちは。
やっぱりそれはちょっとうちらだけになってたかなっていう反省があったんで、次回以降、今練ってるところですね。また毎週日曜日にミーティングやってますんで、その中でも話題になってます。
それで放送しているということが立山さんの今のいろんな活動とかやっておられることにかなり効果があるというふうにお感じになりますか？
わ、思いますね。チーム自体もそうだし、私自身の元気にもなってますね。
ああ、なるほどね、
はい、
学生さんたちがだんだんいろんなことを勉強してくるっていうだけじゃなしに、はい、ご自身がラジオやってるっていうことについて、はい、アクセルを踏んでるような感じで、
はい、だから同じ、はい、僕45なんですけど、
はい、
45なんですけど45に見られないですね。
あ、
元気ありすぎでしょって言われて、
あ、
はい
は
いはい、
まあ、放送で、声を張って、お話になっているし、
そうですね、
はい、それも健康にいいという、そうですね、こともありますよね。はい、お仕事っていうのは何なんですか？いろんなことをやりになってるから。
そうですね。基本的には、塾で、講師をやってるのが、まず、それがベースです。
やっぱりそれ中学生、高校生。
はい、そうですね。はい、 それと、あの、競馬の予想のプロと、
はいはいはい、
両方やらせていただいてます。
あ、予想の、競馬の予想のプロ
であり、あの、ライターであったり。
ああ、なるほどね、はい。競馬についてお書きになって、はい、収入がある。
そうですね、少しですけど。
予想なんかもされて、それが収入につながるっていう。ことですか？
若干ありますが。
そうですか。あの、3番目に聞いた番組はと言いたいところですけれども、この前の審議会では、ちょっと競馬の番組も一本お持ちなんだけど、それは聞かなかったんですけど、
ね。そうですね。皆さんお分かりにならないということで、
はい。はい。それじゃあね、あの、どんな競馬の番組をラジオカフェで やっているのか、あの、立山さんがどんな風なことをどんな風な感じで喋っておられるのかちょっと聞いてみましょう。
立山光のオペレート競馬コアな予想ただいまから始まります。先週はですね、安田記念、正客一番が怖いよ、外側の一番のダノシャンティは取り消してしまいましたので、ダービーの方もいい形でしたし、先週のすいません安田記念の方もですね、いい形で終えられたわけなんですけれども、今回ですね、G1 次は宝塚記念になってしまうんですけれども、その中休みで、1週2週あるわけです。ここでですね出てくる馬たちというのは実はこれは秋に活躍する馬たちなんですね。エプソムカップと CBC 賞、今回はですね、そういう馬たちの中から秋活躍する馬をご紹介したいと思います。まずはですねエプソムカップ、これはですねやはり東京で行われますので東京のコース実績というのが一番です。特にですね、東京のプリンシパルステークスを勝ったことあるゴールデンダリアという馬が最近絶好調になってきています。新潟大賞典という G3 を勝った後ですから、この馬がですねエプソムカップを勝ってしまうんじゃないかなというふうに思います。あと、東京コースであれば東証ウェーブなんかも非常に面白い一頭ではないかなというふうに思っています。また、今年は中京ではなくて京都でやられる開催される CBC 賞なんですけれども、CBC 賞をですねこう眺めてみるとですね、あ、夏に強い馬が出てきたかな、そろそろみたいな、大外にありますカノヤザクラだったりは、
まあ、いろいろあの競馬のあれなんていうんですか、競馬の試合っていうんですか、ゲームっていう
レースですね、
レースが、はい、競馬のレースが行われるときにそれをいろいろ解説される、分析される。いや、
本当はですね、この競馬の予想の基本スタンスは、もう最初から来る馬決まってるっていう。
ああ、そうですか。
それに、まあ、そういうプログラムのシステムのバグを探してですね、だから1番が続いてるとか、2番が続いてるとか、このジョッキーが続いてるとか、そういうところから予想するんですよ。
なるほどね。
はい、で今回はこの流れではちょっと喋りきれてないんですけれども、やっぱり数字を大切にしてますね。
その数字っていうのは、その馬の
入った番号。
ああ、はい、番号。
番号。
ああ、そうですか。はい、かなり確実性がある。
そうですね、調べていただいたらいいんですけれども、春の G1 はですね、正逆、前から1番か後ろから1番、前から2番か後ろから2番が、ほとんどお金になってるんです。
あ、そうですか。
はい、そういうことを喋ったりしてます。
あ、なるほどね。はい、まあ、競馬は、イギリスとかアメリカではね、かなり紳士淑女のスポーツみたいなことでね、賑、ねはい、やかに、はい、集まりますね、はい。それでちょっと飲み物飲みながらね。
僕、そっちも大好きですから。
そうですか。
はい、これはこれでやって
ミントの葉っぱかなんか入れた、でウイスキーに浸したのなんかあるじゃないですかね。ダービーなんか、ケンタッキーダービーなんかはね。はい、まあ、楽しく番組をやっておられる立川さん、番組審議会のご報告を今日はさせていただきました。司会は私、住井孝夫でした。本日はお忙しいところどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。はい、すいません。